5ページから8ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。姿勢を問う。一般質問 Q&A。 第2回定例会では10人の議員が一般質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。質問した項目で記載されていないものは、項目の後に記載なしと案内します。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。質問時間を60分から45分に短縮して一般質問を行いました。小倉康之議員、令和新生。君津の未来を見据えた新たな総合計画の策定について、教育行政について、消防体制について、記載なし。津波公民館について、記載なし。土地利用方針。質問。大きなポテンシャルを持った君津インターチェンジ周辺、君津駅周辺、貞本中富地区の効果的な土地利用方針について伺う。回答。君津インターチェンジ周辺は新たな産業の受け皿。君津駅周辺は都市機能や居住の誘導等を検討している。実現に向け、都市計画マスタープランの見直しなど、あらゆる手法により、未来の展望を切り開いていく。第3次、君津教育創創5カ年プラン見直し。質問。新しい総合計画の策定に着手している状況から、プランの見直しが必要と考えるが、見解を伺う。回答。令和4年度までを計画期間としているが、新しい総合計画との整合を図り、SDGs など新たな視点も取り入れながら、教育を取り巻く環境の変化に迅速に対応するため、前倒しも含め積極的に見直しを進める。学校再編。質問。膨大な予算のかかる手法は再考が必要であると考える。校舎の大規模な整備を行う統合より、学区の見直しで街づくりとの整合を考えることが現実的だと思うが、見解を伺う。回答。君津地区を対象とした第3次実施プログラムは、統合だけでなく、学区の見直しを基本に検討している。統合による施設整備費用は、統合に伴う大規模改修を実施することで、より有利な交付金等を活用してきた。教育施策の展開は、まちづくりと密接に関係することから、次期総合計画と整合を図り、学区の見直しも含め、より良い教育環境の整備に努める。須永和義議員、令和新生。公正な入札制度への改善について、公共施設の整備について記載なし、予算審査特別委員会での議論について、脱炭素社会の実現に向けて記載なし、子宝祝い金支給事業の改善。質問。第一子、第二子に支給しないのは差別的に感じる。改善を求めるが見解を伺う。回答。現状は第三子以降の出生一人につき3万円を支給する制度だが、様々な事情で第三子の出生に至らない家庭も多い。新たな制度への転換も視野に、次期総合計画を策定する中で検討していく。質問。女性は3人以上産まないと祝われないというのは差別的であり、 早急に改善すべき問題だと思うが、いつまでに改善するのか伺う。回答、主としても早急に見直しを図っていく。企業の地域貢献度を評価する仕組みづくり。質問、一般競争入札における総合評価落札方式では、地域貢献度を正確に評価できるかが重要と考え、改善点3点について伺う。一つ目として、本店としての営業実績年数を設けることについて、二つ目として、ボランティア実績、障害者雇用実績、高齢者雇用実績、市内在住の女性雇用実績、それぞれに1点ずつ加算される方式を取ることについて、3つ目として、評価項目に災害活動や市内業者からの材料調達、消防団協力事業所の認定なども加えることについて、回答、総合評価落札方式については、昨年度、電気工事において試行的に実施した。本店営業実績など3点の評価項目に係る提案については、先進団体の取り組み事例などを参考に前向きに検討していく。質問、設計や施工管理ができるようなプロフェッショナルが必要だと思うが、雇用したらどうか。回答、建築技師は昨年度、社会人経験枠で2名を採用しているほか、県等に建築技師として勤務していた職員を任期付き職員として採用している。建築のプロフェッショナルの雇用については、様々な任用形態を含め、今後調査研究していく。佐藤陽子議員、公明党。子どもが健やかに成長する環境づくりについて、支え合い暮らしやすい街づくりについて、学校再編に伴う学童保育への支援。質問、小学校の統合に伴って学童保育も統合される。いずれもより良い環境でスタートできるように最大限支援すべきだが、対応について伺う。回答、学童保育を希望する方や運営する方の意見を伺いながら、保護者の負担感が増えることのないよう、円滑な運営を支援する。質問、令和4年度から大和田小と坂田小の統合が控えているが、学童保育に関する対応状況を伺う。回答、小糸、中小学校のように利用希望者が利用できないことがないよう、状況把握に努め対応する。質問、本市の学童保育は主に保護者運営であり、児童数に対する定員数は県内他市と比較して少ない。運営方法や総量について見解を伺う。回答、課題を整理し、保護者や運営者等の意見を伺いながら、今後の対応を検討する。生理の貧困対策。質問、県内でいち早く小中学校の女子トイレに生理用品が配備され、喜びの声が届いている。コロナ収束後も継続して支援すべきと考えるが、見解を伺う。回答、女子小中学生をはじめ、女性が安心して生活を送れるよう、継続的な支援を行っていく。奨学金返還支援による定住促進。質問、国や企業の支援を受け、奨学金の返済を肩代わりする制度を創設する自治体が増えている。若者の負担軽減や本市への流れを作るため制度を創設しないか伺う。回答、日本学生支援機構では 令和3年4月から企業が従業員の奨学金を代理返還する取り組みを始めた。制度の情報収集を積極的に行い、地元企業と連携するなど、定住促進に資するあらゆる施策を講じていく。高橋健二議員、公明党。市民に寄り添う行政サービスについて、安全安心の街づくりについて、心豊かに暮らせる街づくりについて、記載なし。行政手続きの利便性向上。質問。市民サービス向上、行政の効率化のため、押印廃止を早急に実行することが重要だと考えるが、現状を伺う。回答。本市における見直し対象は2000件を超えており、そのうち約100件については、すでに押印廃止を実施した。押印の見直しは、市民サービスの向上や業務の効率化に資するものと考え、迅速に作業を進め、本年10月をめどに実施する。スタジオ機密、かずさ FM サテライトスタジオ。質問。コミュニティ放送を活用した割り込み放送を行う狙いやメリットについて伺う。回答。コミュニティ放送は、FM 放送による地域の話題や情報等を提供し、地域の活性化等に寄与することを目的とした放送である。緊急時割り込み放送は、情報伝達手段の多重化や防災行政無線の難聴対策を目的としており、メリットとしては、身近なラジオで災害情報や避難所情報など、きめ細やかな情報等を提供することである。かずさ声援の運用。質問。君津地域4市の共同利用施設である君津声援が令和4年12月に供用開始予定であるが、かずさ声援の今後の運営方針について見解を伺う。回答。かずさ声援は平成4年度に供用開始してから28年が経過し、建物は更新時期ではないが、滑走路などの設備は老朽化も進んでいることから、今後は詳細な調査を行い、運営方針の検討を進める。かずさ声援と新滑走場の状況や今後の方向性などについては、市民への丁寧な説明を行っていく。石上類議員、君津未来。安全安心な街について、保育環境整備について記載なし、公共交通について、空き公共施設の利活用について、社会的環境整備、市役所の働き方改革について、市が保有する設備の安全性。質問。教育関連施設に関して点検は実施されているか。回答。校舎や遊具、フェンス等は安全点検を毎月実施し、遊具は平成29、30年度に専門業者による点検を行っており、5年ごとを目安に定期点検を計画している。宮城県の小学校で防球ネットが倒壊した事故を受け、4月30日に教育関連施設において緊急点検を行い、危険箇所の確認と安全対策を実施した。コミュニティバスの利便性向上。質問。利便性向上と利用促進を図るための取り組み状況を伺う。また、地域の実情に合った交通施策についての進捗状況を伺う。回答。乗り継ぎ時間を大幅に改善し、利用者の待ち時間の解消を図った。また、地域の実情に合った交通施策については、 地元自治会や NPO 法人との懇談の場を設け、情報共有と意見交換を行っている。学校再編による統合後の旧学校施設等の活用。質問、旧学校施設の利活用の進捗状況について伺う。回答、6月中に旧三島小学校、旧坂畑小学校、旧亀山中学校について、売却または貸し付けの公募を開始する。旧松岡小中学校、君津自然体験センター聖和ふれあい館も準備が整い次第同様に公募していく。ICT の推進。質問。RPA の導入状況、公共施設利用時の予約システムの導入状況について伺う。回答。RPA は令和2年度に産業務で年間620時間の削減効果が見込まれたことから、今年度は本格導入と対象業務を拡大する。公共施設予約システムは令和4年4月の稼働に向けて対象施設を選定中である。橋本玲子議員、輝き君津。地方創生の推進について、記載なし。激甚化する災害対策及び感染症拡大防止の取り組みについて、福祉施策について、災害時要援護者避難支援計画の見直し。質問、令和3年度に現計画の災害時要援護者避難支援計画の見直しを行うとのことだが、進捗状況を伺う。回答、今年度避難行動要支援者避難支援計画と名称を変更し、推進協議会を設置して計画策定を進めていく。今年の秋をめどに計画を策定し、対象者名簿の作成、対象者への同意確認を行い、令和4年度に関係団体へ同意者名簿を提供後、個別避難計画を作成し、災害時の体制を整備していく。質問、対象者、避難行動要支援者の条件について伺う。回答、国の取り組み指針では、災害時に自ら避難することが困難なものであって、特に支援を要するものとしているので、今後の計画策定の中で検討していく。地域包括ケアシステムの構築。質問、君津市高齢者保健福祉計画第8期介護保険事業計画の特徴的な施策を伺う。回答、小糸地区と清和地区を範囲とする地域包括支援センターを増設し、4つの地域包括支援センターとし、身近な場所で介護の総合的な相談体制の構築を図る。防災対策。質問、地区防災計画や市民を対象とした減災の取り組みの進捗状況について伺う。回答、地区防災計画策定の手引きにより、自主防災組織を対象とした勉強会やワークショップを開催し、策定を推進していく。減災の取り組みは、多くの人が防災に関する知識を習得できるよう、災害対策コーディネーター養成講座を11月頃に開催する。質問、災害対策コーディネーターの本市と近隣市の現状を伺う。回答、本市は31名、木更津市が231名、富津市が101名、袖ヶ浦市が141名である。今後継続的に養成講座を開催し、増員を図る。 下田健吾議員、創成会、総合計画を前に進めるために、活気ある市役所を作るための人事政策、記載なし。社宅再生や金利優遇で若者人口を増やせ。質問、活性化のためには国の補助も活用した若い世代のための住宅政策が必要だと考えるが見解を伺う。回答、令和3年度から県外で仕事をしながら本市へ転入する場合の引っ越しやテレワーク費用の一部を補助する制度を創設した。質問、津波の社宅跡は保育園と小学校に隣接しており、旧清和保育園も一棟ごとに分かれていて住宅に改築しやすい。民間と共同で移住を促すような住まい政策を行っていただきたい。市がフラット35と協定し、最大で金利 0.5%、モデルで77万円を引き下げられる制度を活用すべきと考えるが、見解を伺う。回答、地域連携型として地方移住などで金利を引き下げる制度について、提携に向けて調査・研究していく。危険なバス停から市民の命を守れ。質問、国は事故が起きるなど危険なバス停県内425箇所を公表した。しかし近隣市は入っているが本市だけ入っていない。本当に危険なバス停はないのか伺う。回答、令和元年12月、国は危険なバス停の実態を把握するため、関係機関へ協力要請を行った。本市に所在するバス停は事業者が調査し、国の要件に該当しなかった。しかし、バス停の周辺環境に応じた安全対策は必要であることから、市が運行するコミュニティバスのバス停の安全点検の早期実施や民間のバス事業者に再度点検を要請するなど安全性向上に努める。犯罪に遭われた市民へ支援の充実を。質問、不幸にも犯罪に遭われた市民の支援を充実させるべきだ。見舞金制度が必要と考えるが見解を伺う。回答、本市の令和2年の犯罪認知件数は453件であり、見舞金制度は県内5自治体で設けているため、調査研究し、支援を検討する。船田健二議員、輝き機密、総合計画について記載なし、農業施策について、子育て支援について、待機児童の解消や多様化する保育ニーズへの対応。質問、待機児童の現状について伺う。また、現在進めている内美濃和保育園及び南小安保育園民営化の進捗状況と今後のスケジュールについて伺う。回答、待機児童については、今年度4月1日現在で85人となっており、0歳から2歳までの低年齢児童が全体の約8割を占めている状況である。民営化については、令和3年3月から公募を行い、5月末で応募を締め切り、内美濃和保育園は4事業者から、南小安保育園は3事業者から、応募申し込み書が提出された。7月中旬をめどに事業者を決定し、令和5年4月の開園を目指す。土地利用の推進と農業振興地域整備計画の全体見直し。質問、農業従事者と地域の人から意見を広く聞くためのアンケートの実施方法と対象の選定方法を伺う。回答、 主には農業者の中から抽出し、約3000件にアンケートを郵送で実施する。一部土地持ち非農家など農業者以外にも実施したい。将来的に利活用が見込まれる地区については重点的にアンケート調査したいと考えている。質問、将来的に利活用が見込まれる地区が決まっているか伺う。回答、現在策定中の総合計画でも土地活用のあり方ということで方針を示していくことになる。質問、将来的な利活用が見込まれるということは農心農用地の除外が視野に入っているのか伺う。回答、今回の全体見直しの中で農心農用地の除外については前提にしていないが、将来的に市の構想等に基づき利活用する上では農心農用地の除外は必須要件となる。野上慎二議員、公明党。機密の未来を開く市民共同のまちづくりについて。機密の未来を開く教育改革について。市民共同のまちづくりが機密の未来を開く。質問、中学校区単位ぐらいでまちづくり協議会を設置し地域の力を高めていくことが大事であると考えるが見解を伺う。回答、今後の共同のまちづくりの方向性として行政センターや公民館といった拠点を中心に地域の方々が主役となり、行政とともにまちづくりを推進する地域形成を図る。市民の声をもとに公共施設の活用を。質問、合同コミュニティセンターは廃止の方向性、勤労者総合福祉センターは改修の方向性が打ち出されたが、勤労者総合福祉センターを今後どのように活用していくのか方向性を伺う。回答、市民アンケート調査では誰に向けた施設だったらいいかという設問に対して、子どもや子育て世代のための施設という回答が最も多い結果となった。このような市民の声を踏まえて子どもや子育て世代に向けた機能・サービスを拡充していくことを考えている。不登校の子どもたちのためにオンライン学習の推進を。質問、不登校の子どもたちに対するオンライン学習の状況について伺う。回答、本市で設置している不登校等の児童・生徒の支援を考えるための生徒指導研究協議会では、令和3年度からオンライン学習の手法や内容、校内体制に焦点を当て議論していくこととした。長期入院などにより、登校したくてもできない児童が学級の友達や担任とオンラインでつながるという実践はすでに行われ、お子さんや保護者も大変喜んでいたという報告を受けている。三浦道夫議員、諸派日本共産党。市長の政治姿勢について記載なし。医療福祉行政について、環境行政について記載なし。国民健康保険税の引き下げ。質問、不公平税制を改め、高い国民健康保険税を協会健保並みに引き下げるためには、他の保険制度にはない平等割、均等割という不平等な応益割を廃止することにある。全国知事会が国に対し公費負担1兆円増額を求めているのは、この応益分を廃止すれば、協会健保並みの保険税にできること、国民健康保険制度の持続性を確保する上で重要だという認識で、国に1兆円の公費負担増を要望しているのではないか 認識を伺う。回答、企業の労働者が加入する協会健保や組合健保にはない世帯員の加入者の数に応じてかかる均等割や各世帯に定額でかかる平等割を付加することが地方税法により定められており、国民健康保険税を高くしている要因の一つである。国保広域化の際に国が示したモデル世帯だと本市の保険税額は約44万円となる。平等割、均等割に相当する部分は約17万円、それ以外の部分が約27万円となり、均等割、平等割を廃止すると協会健保と同様の水準となる。質問、高すぎる保険税は住民の暮らしを苦しめているだけでなく、国民健康保険制度の根幹を揺るがしている。全国知事会、全国市長会、全国町村会などの地方団体は、加入者の所得が低い国保が他の医療保険より保険料が高く、負担が限界になっていることを構造問題として、国保を持続可能とするために、被用者保険との格差を縮小するような抜本的な財政基盤の強化が必要だと主張しているが、見解を伺う。回答、国民健康保険は他の健康保険と比較して加入者の年齢構成や医療費水準が高く、所得水準が低い上、他の健康保険には事業者負担分があることなどから、利用者には制度的な部分で差異があると認識している。引き続き、全国知事会や全国の市町村、国保関係者とともに、さらなる財政支援の拡充について国へ要望していく。スマートフォン用アプリ、まちいろで議会だよりをご覧いただけます。アプリをダウンロードし、お住まいの地域で機密紙を選択すると、いつでもどこでもスマホやタブレットなどで議会だよりを閲覧することができます。まちいろ、アンドロイド用、スマホ、タブレット、 QR コード、 iOS 用、 iPhone、 iPad など、 QR コード。アプリのダウンロードは無料ですが、通信費は利用者の負担になります。以上、5ページから8ページでした。